でもう一つですね、なんかすごい時間かかっちゃうことが分かったので、お手の話、今さらっと役だけ読ませていただきます。ちょっと心情とは食い違うんですけれども、ちょっと時短のためにですねご紹介だけしたいので、まあ皆さんお手の話よくご存知かもしれないですけれども、ちょっと思い出しておいていただきたいので、2枚目の和訳の、これももう平川先生に甘えてしまうことにも、どうしてもちょっとっていうところだけお話することがあるかもしれませんが、一応日本語の方でさっと見ていきましょう。今は昔越後の国新潟の町に長尾京成という男が住んでいた。長尾は医師のせがれで父の職業を継ぐべく教育を受けた。まだ年若い頃からお帝という父の友人の娘と言い名付けの中で、両家では長尾が学業を終えたらすぐ婚礼の式を挙げることに話が決まっていた。ところがお帝は健康が優れず、15の年に不治の肺病に侵された。死なねばならぬと悟った時、お帝は今生の別れを告げようと長尾を呼びにやった。長尾がお帝の枕元に身をかがめた時、お帝は言った。長尾様、私どもは幼い時からゆくゆくは一緒になると言い交わした言い名付けの中でございました。今年の末には結婚することになっておりました。しかし今私は死ななければなりません。何が本当に良いことかは神様のみがご存知でいらっしゃいます。たとえ 4,5 年生き延びることができたとしても、人様にご迷惑をかけ続けるだけで嘆きの種でございましょう。このようなひ弱な体ではとても良き妻にはなれません。それでございますから、たとえあなた様のためにもせよ、これ以上生きたいと望むことは大変手前勝手な望みとなりましょう。私はもう死ぬものと諦めております。どうぞお嘆きなさいませんよう、お約束くださいませ。それに私どもはまたいつかお会いできる気がして、そのことをあなた様に申し上げたと思いました。いや実際に私たちはまた会いますよと、長尾は真顔で答えた。浄土へ参れば別離の苦しみはもうありますまい。いえいえとお帝は穏やかに答えた。西方浄土のお話をいたしたのではございません。たとえこの体が明日埋葬されようとも、私どもはこの世でまたお会いするよう運命づけられていると信じているのでございます。長尾は驚いてお帝を見つめた。長尾が驚いた様を見てお帝がにっこりとした。お帝は優しい夢見るような声で続けた。さようでございます。この世であなた様の根性のうちにまたお目にかかれるのでございます。長尾様、ただ本当にあなた様がお望みならばでございますよ。ただしそうなるためには私はもう一度女の子に生まれて一人前の女にまで育たなければなりません。そのためあなた様はお待ちにならなければいけません。15年か16年、これは長い年月でございます。でもあなた様はまだ19歳でございますものね。今はの苦しみを安らげようと思った長尾は優しく言った。お前様をお待ちするのは、勤めというより喜びです。私たち2人は七世を誓い合った仲ですから。でもお会いできるとは思っていらっしゃいます、いらっしゃりますまい。とお帝は長尾の顔を見つめながら問うた。それはと長尾は答えた。他の人に生まれ変わって他の人の名前となってお前様と分かるかどうか、お前様が私に何か印なり合図なりしてくださらない限り、それは私にもできませんとお帝は言った。神様や仏様でない限り私たちがどこでどうして会えるかは分かりません。でもあなた様がお嫌でない限り、必ず、それはもう必ず、私はあなた様のもとへ帰ってまいります。どうかこの私の言葉を覚えておいてくださいまし。お帝の言葉はそこで途切れた。両の目が閉じた。お帝は死んだ。長尾は心からお帝を愛慕していただけに嘆きは深かった。位牌を作らせるとお帝の俗名を記させた。そしてその位牌を仏壇に置いて毎日その前にお供えをした。お帝が死ぬ直前に自分に言った不思議な言葉についていろいろと思い巡らした。そしてお帝の御霊を慰めるために、もしお帝が別人の姿で自分のもとに帰ってくることができるなら自分はお帝をめとりますという厳かな誓いを立てた。その精神に長尾は自分の判を押し、仏壇の中のお帝の位牌の脇に置いた。しかし長尾は一人息子であったから嫁をもらわねばならない。家族の願いはもだしがたくて、父が選んでくれた女を妻に迎えることを直に承諾せざるを得なかった。しかし結婚した後もお帝の位牌の前にお供えを欠かさず、いつも愛着を込めてお帝のことを思い出していた。 だがそれでもお手の面影は長尾の記憶の中で次第に薄れ、思い返すのが難しい夢のようになってしまった。こうして歳月は過ぎていった。その間に長尾はいくつかの不幸に見舞われた。まず両親と死別し、それから妻と一人息子が亡くなり、いつかこの世で一人きりとなった。長尾は寂しい我が家を捨て、悲しみを忘れるために長い旅に出た。ある日旅の途時、伊香保に着いた。伊香保は今でも温泉で名高い風光明媚の地である。この山中の村の宿に泊まると、若い給仕の女が現れた。その顔を一目見るやはっと息を呑んだ。心はかつてないときめきを覚えた。不思議なほどお手に似ている。長尾は夢を見ているのではないかと我と我が身をつねってみた。女は行ったり来たりする。火や食事を運び、お客の部屋の片付けに来る。その時の物腰や動作の一つ一つが、長尾の胸中にかつては言い名付けであった人の美しい記憶をよみがえらせたのである。話しかけると穏やかな、はっきりした声で答えた。その甘美な声音がありし日の悲しみで長尾を悲しくさせた。あまりのことに長尾はこう尋ねた。お姉さん、あなたが昔知っていた人にあまり似ているものだから、最初部屋に入ってらした時、私はすっかり驚いてしまった。失礼ですが、あなたのお生まれのところとお名前を聞かせていただけませんか。立ちどころにあの忘れもせぬ亡くなった人の声で、女はこう答えた。私の名はお帝と申します。お前様は私の言い名付け、越後の長尾京成様でいらっしゃいます。17年前私は新潟で死にました。それからお前様は私が女と身としてこの世に戻ってくるならば、私をめとると誓いを立ててくださいました。その生死に判をして封をし、仏壇の中の私の名前が記された位牌の脇に置いてくださいました。それゆえ帰ってまいったのでございます。このこと最後の言葉を発した時、女は気を失って倒れた。ここがこの挿絵のようなんですけれども、長尾はこの女をめとった。二人の暮らしは幸せだった。だが女は自分が伊香保の宿で男に聞かれて答えた言葉をそれきりもう思い出すことができなかった。あの出会いの瞬間に不思議にもよみがえった、前世の記憶は再び書き消え、その後もよみがえることはなかった。不思議なお話ですけれども、これも元のお話がございます。で、隣にちょっと書いておいたんですけれども、これもですね、まあ、今見比べていただかなくていいので、またゆっくりお家に帰って、付き合わせていただくと、違うところも実はいくつもあるで、これもですね、実はですね、藩を研究するときに元のお話はこれだで終わることが多いんですね。で、元の話はこれにとっているで終わってるんですけども、なんかここまでいろんなものを調べてくると、実は元の話は確かにそうかもしれないんですけれども、ディテールが違っているっていうことが結構出てきたんですね。で、逆にじゃあそのディテールはどのように違うのかっていうことを調べていくことも面白いことだと思ったので、それはちょっとこれから怪談とか藩の物語読まれるときにちょっと頭に入れといていただいて、読み直していただければと思います。ちょっとさっき言い忘れましたけど、おしどりの最後のメスどりがですね、漁師の顔をじっと目をまざまざと見つめるっていうところが出てきましたけど、あれ平川先生によると、ギュスターフ・フローベールっていうフランスの小説家の聖ジュリアンデの中に同じように、漁師に今撃たれようとしている鹿がカッと見つめるっていうシーンが出てくるんですけれども、そういうところは元の日本の物語にはないので、後から聖ジュリアンデンの影響を受けて書いたんじゃないかっていうふうに平川先生おっしゃってるんですけれども、実はそういうところがいっぱいあります。ちょっと今日のテーマとは違うので脱線になりますが、例えば耳なし芳一、耳なし芳一の物語も元の物語が外遊記談ですね、がありますが、読み比べてみる と、あんなに血は流れないんですね、元の話の中では。藩の物語の中ではべっとり血が流れて、その血が生温かいので目の見えない芳一に気がついて、しかも和尚さんが帰ってきて芳一の流した血で転んで滑るっていうところまで出てくるんですが、そういうところは元のお話には一切出てきません、ないんですね。でそれを大事重要だと取るか、別にそれは取ってつけたことだから重要でないと考えるかはその人の解釈の問題なので、ちょっとそういうこともあるので、元のお話とはまたゆっくり見比べていただければと思います。 で、あのこのお話に戻りますが、あの手の話の中でポイントは2つありまして、1つは死にそうな若い娘が、あ、まあ、これ結婚はしてないんですけど、因果付けのままで死ぬんですけれども、自分が死んだ後でも、まあ、後添えをもらわないでほしいということを頼むんですね。で、そういう約束をすると。で、男はその時にはまあ約束するわけなんですけれども、しかしあのやっぱりしがらみもあって結婚しなければならないので結婚するんですが、なんかちゃんとお話の筋に合うように、妻も亡くなって天涯孤独の身になるとっていうことが一つのポイント。つまりあの病気で、先に死んでしまう妻とか連れ合いとか言い名付けが、自分が死んでもあの後の人をもらわないでほしいということをお願いするっていう話で、実はこれ一つや二つではなく藩の話にはよくあることです。でそれからもう一つは、あのその人と思われる人が転生するっていう生まれ変わりの話ですね。で生まれ変わってまた、まあ、一緒になるっていう話なんですが、ちょっとここであの、まあ、お話のディテールはとりあえずとして2つ、まあ、覚えておいていただきたいのは、生まれ変わりの話と、それからあの死んでしまう前に約束をするっていう話と、その2つをちょっと覚えておいていただきたいと思います。